皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて今日の物販ラジオは第514回目、先週に引き続き萩原さんをゲストに招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
Google で検索して Google でもあって、
うん、
海外にそんな商品があったみたいなこともあったりとかして、
うん、
とにかく見つかんないっていう状態がよくあるんですよね、
うん、
でも世の中物が溢れてるはずじゃないですか、
うん、
でもないわけじゃないですか、だないんですよ。
ないんだ。
ないんですよ。で、うん、なんでないかっていうと、ネット上にはないかっていうと、
うん、
ネット上っていうのは、うん、ある一定の相場のもんだけが固まってるんですよ、密集して。
はいはいはいはい。
例えばお皿で言ったら、
うん、
100均に売ってる皿から、うん十万する皿まであるわけじゃないですか。
うん。
でもネットで主流に売られてるのって多分2、3000円とかじゃないですか。1000円とかかな。そこだけは分厚くなってるのが今までのネットなんですよ。だからちょっとまともなものが欲しいと思った人はなかなか物が見つけにくいっていう場所なんですよね。で、まともなもの作って高い値段つけたとしたら今度は目立てなかったんですよ、今までは。だから目立てないもんだから、そもそも買ってくる人がいなくて売れないみたいな感じだったんですけど、今それだいぶ変わってきてて、これは机上の空論じゃなくもう11件やったんでしょ。
あ、そうなんだ。
そうです。しかもありとあらゆるジャンル、
もう検証ができてるわけですね。検証ができてるわけですね。
できてます、できてます。基本的にできたことしか話さないようにするんで。
で、その、その、なんて言うんだろう、現象が捉えられたってことですね。いろいろこう検証した結果。こういう。
初めやってて、どうもこんな傾向があるな、もしかしたら、もしかしたらっていう感じで。
あ、そうなんだ。
で、たまたまこのジャンルだったから良かったんじゃないかっていうところから、別のジャンルでも同じケースを試したらうまくいって。そうですね。だからすごい変わってますよね。話がだいぶそれじゃいましたけど。
あ、いやいやいやいや。いや、でもその、今話されたことが、今度22日のウェビ、あれで、セミナーで。
その11件の事例から、ある程度、今隙間がないと思ってるのが隙間だらけなんですよ、実は。
そうなんだ。
はい。だから、その、今だったらこういう戦い方がいいよっていう。なんなら昔の他社の相場に合わせてちょっとだけ高くするとか、そんなレベルは結構苦しいですよ。もうギッチギチなんで、そこは。なんで、
あ、そうですか。
新しいポジショニングっていうのかな、周りがだいぶ変わってるとか、だからさっきの SEO じゃなくて広告優位になってて、広告優位になってるってことは、利益額が高い商品が優位に立てる。だから、例えば周りが5000円で売ってて、こっちが2倍で売ってる場合、だいたい利益額で言うと1万あるんですよね、2倍の商品に。1万以上あるんですよ。他社5000円で売ってる場合って利益額が1000円とか、多くて2000円なわけですよね。で、他社はその1商品が売れるのに2000円しかコストかけられないわけですよ。宴会で。でもこっち1万円かけられるわけですよね。 上げられる。それが同じクリック単価なんだけど、大体。
やばいっすね。
まあ、多少転換率をしますけど、多少ですよね。楽々なんですよ。
いや、じゃあ、あれですね、本当に、リサーチの仕方も全然変わってきますね。
だからリサーチの仕方のポイントとしては、大体高単価っていうと、高単価のジャンルを探していくんじゃなくて、
なくてですよね、そうそうそう。
今まであった低単価で、なおかつ、できればなるべく相場が横並びで、同じような値段で売ってるところに対して、ここに4倍の値段の商品があったらどうなんだろうっていう仮説から入ると、意外といけるかもってなるんですよ。でその時原価をかなりかけるんですよ。
しっかり作るわけですよね。
原価が競合の倍かぐらいになるんですよね。
なるほど。
他社が5000円で売ってるとしたら、そこの5000円の原価が2000円ぐらいなわけじゃないですか。1500円とか、それに対して原価は5000円なんですよ。その代わりそれ2万で売るんですよ。で必ずいいもの、まあこれは別に漫画とか限らずの話なんですけど、今はもうこれが勝ち筋だと思いますよ。
昔っていうか、物販立ち上げた頃は、萩山さんによく、こう、相談してた。
はい。
ですけどね。で、あの時は、かなり、こう、薄利多売の商品を売ってたわけですよ。で、その中で SEO を聞かせてね、どうすればいいでしょうか、みたいな感じで、結構俺、相談してたと思うんですけど。で、それで単品通販っていうので、菊さんこうやるといいですよって言われて、それをやったら、もう、ドーンと跳ねたんですけど、あの時はでも、確かに売れたんですけど、やっぱ利益率がそこまで良くなくて、やっぱだんだん尻込みにはなってきちゃったのが現状なんですよね。
はい。
で、やっぱり、その時の売り方としては、あの方法だったと思うんですけど、で、やっぱりその安い商品、他社が安くしたから、うちもちょっとその、ラインに合わせていかなくちゃいけない。ここがギリギリかな、みたいな感じで、こう、競り合ってた、ですよね。
はい。
でも、原価はそこまで安くならない、みたいな。
はい。
でも広告、それと同時に広告もかけなくちゃいけない、みたいな。で毎年毎年その利益率が下がっていくみたいな現象は起きてたんですよね、あの頃。で、そうなる、今の話を聞くと、もう、本当にもうその商品の、価値を高めるために、ね、いい素材で、いい、パッケージングにして不良率もぐっと下げて、みたいな感じで、作って、広告をかけると。
ただこれが、なんていうんですかね、言葉で説明しにくい領域までやんなきゃいけなくて、言葉で説明できたり、数値で説明できる部分っていうのは、レゴブロックみたいなもんで、組み立てはしやすいけれども、ディティールがガタガタなわけですよ。滑らかじゃない。だから他社を真似しやすいんですよ。これつけて、これつけて、この機能つけて、この機能つけていいのねっていう感じで、同じようなレゴブロックが量産されていくわけじゃないですか。でも、その商品を、ちゃんとこのジャンルで欲しい人っていうのは、もっと細かいところにこだわりがあるんですよ。ちょっとここ安っぽいなとか。ロゴがダサいなってもあるし。
ああ。 なるほどね。
なんか使ってて気持ちよくないとか。
はいはいはいはい。
その辺の、レゴブロックのガタガタしたもんじゃなく、
うん。
論理だけで固められる、ガクガクしたもんじゃなく、
うん。うんうん、
もっと感覚的に捉えるような外側の滑らかな部分まで、整えてあげなきゃいけなくて、うんうん。
はいはいはいはい。
で、それをやるにはどうしたらいいかっていうと、
うん。
自分が購入者になるジャンルじゃなきゃいけないですよ、まず。
はいはいはいはいはい。
で、自分が購入者になるジャンルであって、自分のユーザーの一人になるジャンルであって、
うんうん、
なおかつ欲しいものが全然ないなって思ったところがチャンスなんですよ。
なるほど。萩原さん、俺一個あるんですよね。
あるんですね。
あるんですよ。いや、前にね、ラジオでもちょっとちらっと他の人と話してて、自分で作ってみたいなと思ったことがあったんですよ。
はい。
アウトドア用品で作ってみたいなってのはあれですよ、DIY でね。
はい。
うん。ロケットストーブってわかります?萩原さん。
わかんないですね。
わかんないですか?まあ、結構ね、YouTube とか見てると、そのロケットストーブが結構出てきて、まあ、うん、自分が好きだから、その動画を見てるから、そういう動画がこう集まって上に上がってきたから、そういうのはちょっと見る回数多くなっちゃったっていうのはあるんでしょうけど、すごい熱効率がいい、熱っていうか燃焼効率がいいんですよ。そのロケットストーブっていうのは。で、はい、少ない、その、木材で、もうものすごい燃焼するんですよね。だからアウトドア、キャンプとかですごい人気の商品なんですよ。
はい。
うん。で、それを DIY で、YouTube なんかでは、こう、鉄骨を溶接して作ったり、いろいろ、やってる動画結構あるんですよね。そういうの見てるとなんかちょっと楽しくなっちゃってて。
はい。
うん。で、Amazon で見ると結構出てるんですよ。そのロケットストーブっていうのも。
はい。
うん。で、その YouTube でこう自作した人のやつの中で結構この商品かっこいいなってのまあまああるんですよ。
はい。
でもそのまあもちろんそうなんですけど Amazon にはもちろん売ってないわけですね、その形が。
はい。
うん。だそういうのを作れたらこれ楽しそうだなと思って見てたんですよ。実はもう2、3年前からこういうの見てて。で、まあまあの金額で売ってるんですよ、Amazon でも。高いのだと3万とか。で売ってるんですよね。
はい。
うん。それはもう既製品のやつなんですけど。誰か作ってくんねえかな。
なくはないんですけど、そこにやっぱ一つ、
うん。
当然の要素というか、
うん。
もともと需要があるジャンルじゃなきゃいけない。
結構需要ありますね、これね。
え、あるんだ。
うん、あるある。これ、今ちょっとアマゾンで見つけたやつ。アマゾン
見てますけど。
この商品なんか面白いと思いませんか?
ペットストーブ。
うん。
9,400 円。
うん。
こんなもんなんだろうな。やっぱ市場規模やっぱ当然なきゃいけないでしょ。
うん。
だから、自分が欲しいジャンル、あ、自分が求めてるけど、いいものが見つかんないようなジャンル、なおかつそこで市場規模もでかい、うん、そういう条件がぴったり、円と円が重なったところ。っていうとすごい条件が難しそうに感じるかもしれないけど、そうでもなくて。う
ん、ああ。
ロケットストーブはよく見ないと何とも、いいとも、何とも、
計測する、ね。結構ね、あとね、幕開けでも出てたかもしれないですね、ロケットストーブ。
アウトドアが今下火なんで。
あー、そうなんだ。
コロナで一回ドーンと上がったものの。
ドーンと上がりましたけどね。うん。
結局暑い寒いで多分みんなが好きなやつで舐めちゃったんじゃないですか。でもまあ根強くファンはいると思うんで。
言いますよね。
うん、もしかしたらいいかもしれない。
うん。
うん、
こういうので。
調べなきゃわかんないですけど。
うん。
ただなんか相当売る時期にこれ絶対あったら自分だったら絶対買うからいけるんじゃないかっていう結構強い、強く思えるもんがほとんどですよね。
なるほどね。
あの10商品、11商品っていうのも。
いや、欲しいと思ったんですよ。キャンプ行かないのに。
行かないって。
キャンプ行かないのに、これ欲しいと思っちゃったんですよ。うん。なんかね、楽しそうって思っちゃったんです。
まあでも、ある程度、これ売るにしても、
うん。
同じ条件下で、
うん。
使ってみて、こういうのがいい、こういうのがいいっていうのが分かった後の方が、うん、多分、今これ買ってる人たちの方が聞く際に詳しいんで。
そうですね。あと、こういうの。なんか、その、炎を楽しむらしいんですよ。あと、ロケットストーブの。今送ったやつ。なんかは、こう、炎を、ゆらゆら揺らいでる炎を見るのを楽しむみたいな。こういうのがなんか YouTube で結構流れてるんです。見ちゃうんですよ。
これがいいかどうかわかんないですね。すごく微妙な感じ。微妙っていうのはその、うん、いけそうな気もしないでもないけど、どうなんかな、みたいな。
うんうん、で、やっぱりそのロケットストーブの、その、DIY するときに、やっぱ皆さん苦労してるんですよ。作ってる人たちの、その感想を見てると。
はい。
で、やっぱりその、ポイントポイントがあるらしくて、ここが、熱効率を良くする部分、燃焼効率を良くする部分、二次燃焼炉がここだとか、ここで二次燃焼してるみたいな、茶せるみたいな、そんな話をしてるんで、まあ、それなりにこう、なんでしょう、ノウハウっていうか、作り、構造のコツはある、構造のあれはあるみたいですけどね。仕様は。
これやめた方がいいですね。
ん？やめた方がいい。やめた方がいい。
はい、いや、今、Google トレンドで見たら。
うん、下がってる。
2012年がピーク。
ああ、そうですか。
で、そっから、
うん。
ずっと年々、規模が下がってるんで。
ああ、そうなんだ。もう人気失われてんだ。はい、
で、こんだけ長い期間販売されてるにもかかわらず、レビューがあれしかないっていう時点で、うん、多分、売上ボリュームはそんなに多くないのと、
ああ、なるほど。
こんだけ右下がりできてる業界っていうのは、
うん。
他社は在庫処分とかし始める時期なんで、
あ、なるほどね。
撤退準備。
ああ。なるほど。
あんまりおすすめできない。
いや、でも、こういう相談ですよね、萩原さん。
まあそうですよね、外さない。
ね、うん。いや、でも、自分の中ではね、面白い商品だなと、ずーっと見てたんで。
やっぱり、その、
うん、
いいものをこだわってっていう理想論、
うん
も
う、うんうん、
ちゃんと、現実化しつつ、
うん、
やっぱ現実とすり合わせも必要で、
うん、
だから、一回理想論を描いた後、その現実とのすり合わせをして、
うん、
それでこれはいけるぞっていうものに行くような感じですよね。
うん、
そうすると、なんか難しそうに感じるかもしれないけど、そんなに結構スカッカなんですよ、うん、そこら辺が。
なるほどね。もういろんなジャンルで狙えますか、萩原さん、その手法は。
いろんなジャンルです。
特におすすめのジャンルってはないですか？
特におすすめのジャンルっていうジャンルはないんですけど、よりありやすいなと思うのは長く使うもの。
なるほど。長く使うもの。なるほど。長く使うもの。
長く使うもんって言ったら、当てつけあるからは難しいと思うんですけど、例えばです。すげえ例えばですよ。意外とお箸とかだって長いじゃないですか。毎日使う上に。
確かに。
数年使うじゃないですか。
しかも、
お皿とかも長いじゃないですか。
長い。
で、インテリアで置くものも絶対長いじゃないですか、大体。
椅子、机。
そうです。具も長い
噛む
し、
ね。
結構、よくよく考えたらこれ数年スパンで使うなっていうものって結構あるんですよ。
あるね。
そうなんですよ。この数年使うっていうのを考えたときに、やっぱりまともなものを買った方がいいよねっていう方に持っていきやすいっていうのがあります。
カバンとかね。
カバンもそうですよね。
カバン、そうだね。俺も今使ってるの、もう何年使ってんだろう、これ。使ってるね。
なんでそう考えると、普通に長く使うもんってそんなに特別なもんじゃなくて、結構あるじゃないですか。
確かに。
で、長く使うもんに対して、整理整頓するって意味がよくわかんないじゃないですか。
確かにね。
だからそういう観点も一つあるし。
なるほどね。長く使えるものを、長く使えるものね。
長く使うもの。
ベルト？ベルトとかどうですか？ベルト。
ベルトももしかしたらいいかもしれないし。どのジャンルであろうが、コップだろうが、お箸であろうが、ベルトだろうが、普段の世の中には、数万円のもんから、数百円のもんまであるわけじゃないですか。でもインターネットだとなぜか、偽のもんしか出てこないっていうのがインターネットなんですよ、今までの。だからこそ、そうじゃない価格帯のところがもうガラッガラになってるんですよ。で、その高単価今戦いやすくなってるにもかかわらず、そこに気づいてる人がほとんどいないし、
ほ
ゼ
とん
ロ
ど
に近
い
い。
ないんだ。いないんだ。
そうなんですよ。だから今スカスカなんですよ。
あん
た
ま
だ
り
おそら
このノウハウ、
く、
このノウハウもあんまり広めたくないし、ノウハウですね、萩原さん。そしたら。
まあ、話したくないことって言ったら今まで話したことも全部話したくないことっていうのは別にいいんですけど。多分なんですけども、いくつかのジャンルではなってるんですけど、そのうち広告スペースが全部高単価商品に埋め尽くされるんですよね。もうそれはもう、自然の摂理というか、当たり前に自然とそうなってきます。だんだんと。
女性だったら化粧品とか、なんか、ね、言ってきそうですけどね。
化粧品は、もともと、ピンからキリまでの金額がネット上で売られてたんで、美容系は特に。だから、そのジャンルは、今だからこそ高単価でっていう感じのジャンルでもないんですよね。本当はもっと価値が高いのに、相場が変に誤解してその相場、が相場を作っちゃうみたいな相場があるんですよ。そういうところが一番狙い目ですよね。説明が難しいんですけど。
いや、でも、なんか見つけられたら楽しいことになりそうですね。
楽しいし、売るのは楽だし、すごい、まず、自分で、コストかけて思い込められるから、作ってて売ってて楽しいし。
で、
だそこに多分、少しもやっとするだろうなっていうことが、売価を上げて広告で売るモデルってどうなんだって思うじゃないですか。それっていうのは本質から逸れてるんじゃないかって。で、だったら、多くコストをかけずに、いいものを安く売った方がいいんじゃないかって思うじゃないですか。それがそんなことないんですよ、今。
ないんですね、今聞いてたらね。
それが一周ちょっとぐるっと回ってきちゃって、一時期はそんな時期があって、このままインターネット上の情報で、いろんな人がいいものをシェアして、YouTube とかで発信して、SNS で拡散されて、いいものが、ちゃんと広がっていくみたいな、広告依存じゃない形ができるんじゃないかって思ったんですけど、やっぱりできたばっかの頃のインターネットは良かったんですけど、年々年々もうプロモーションだらけになってくるじゃないですか、PR だらけ。それはもう、楽天、アマゾンと限らず、SNS 上の、PR だらけじゃないですか。
確かに。
で、例えば、あるシャンプーを売ってるインフルエンサーが、紹介してるインフルエンサーがいたとしたら、そのインフルエンサーは他の案件を受けてるから5種類ぐらいの案件をのシャンプーを紹介してるわけですよ。だからどこのも悪く言わないんですよ、どこのも。極端にどっかでいいこと言っちゃったら、他との取引がなくなっちゃうから。言わないしってなってくると、ちょっとテレビのメディアに近づいてきてるんですよね。
オールドメディアって言われちゃが。
そうです。そうなってくるとどういうことかっていうと、昔のテレビ CM かけられるところが勝てた時代に戻ってきてるんですよ。で、一方でお客さんはどうかっていうと、少し前から Amazon 楽天で、無名のブランドでも買うようになって、結構こんな安くてよくわかんない無名のやつでもまあまあ使えるじゃんみたいなので満足した時代があったんですけど、だんだんと失敗経験重ねたり買い直したりしてるうちに、やっぱりある程度お金出してちゃんとしたもんはいいよねってなってきてるんですよ。なんとなくそういう傾向があるんですよね。で、結局、過去の経験上、値段出して買ったものの方が良かったっていう経験が多いから、まだ値段が、価格が価値の代替指標になってるんですよ。人から見て。そこでいいものを安く売ったところで、人が2万円の価値のものを5000円で売ったところで、5000円の割にはいいじゃんと思うけど、5000円なりのものとしか見ないんですよ。結局は。そうなってくると、そこの、いいものをなるべく安く売った方がっていう、理屈の理想の、理想と現実のバランスっていうのをそこで取んなきゃいけなくて。なってくると、いいものを徹底的に作って、単価を上げて、知ってもらって、いいものを多くしてもらった方が、今のタイミングは、多分正解なんですよ。で、これがコロナ前とかは全くちょっと違ったんですけど。
萩原さん、このやり方、いつ頃気がついたんですか？こうじゃないんだろうかって思いよって、それをテストマーケティングを始めたわけでしょ？
いろんなことやりながら、だんだんとぼんやりと、少しずつ解像度が高まってって、これだけ説明できるレベルまで整ってきたんですけど、
なるほど。
初めはもっとぼんやりしてましたよ。
もう4、5年前みたいな感じですか？
やっぱり5年前、コロナ終わってぐらいからですかね。
なんかこういう気づき、こんな、 なのかな、みたいな。
なんかすごい説明難しいですけど、
うん。
なんかもうコスパじゃない気がすると思って。これは主観的にも、
うん。
いろんな動向をいっぱい見てると。
うんうんうん。
前の値上げをちょっとでもしたら、注文数爆下がりしたのに、
うん、
今な、なんやかんや値上げしてある商品が売れたりするとか、そういう現象がちょっとちらほら見始めて。
ねえ。これはあれですね、萩野さん。ちょっと、1時間の枠じゃ収まんないですね。ラジオ。
あ、あれも1時間経ったんですね。
もう1時間経ちましたので、これはまた、うん、あれですね、イベントの時に、
そうですね。
ね。
続きは、
うん、皆さん参加していただく。
詳細は。
うん。これをもっと、深く話していただけるっていうことでいいんでしょうか？
はい。
わかりました。じゃあ、
深くっていうか、ちゃんと使えるようにというか、丁寧に。
今はね、うん。より詳しく、丁寧にお話ししていただけるということで。
楽しみです。うん、現地に入るのが指輪の会場なんで30人が上限なんですよ。
あとは、あれですね。じゃあ、動画で見てもらうしかないですかね。
まあ、30人集まるかどうかわかんないんですけど。
うん。
もしかしたら現場でしか話せないことも話すかもしれないって。
うん。じゃあ、萩野さん、時間になりましたので、次のお友達を紹介していただきたいんですが。
許可取ってないんですけど。これから聞くんですけど、
はい、
もし可能だったら渡辺さん、
はい、渡辺さん、
はい、
渡辺さんですね、はい、
はい、
はい、渡辺さんとはどういうおつながり、
どういうつながり、普通に物販で、
物販ですよね、
よく会って、まあ結構大成功して特技についた人なんで、話聞いたら面白いんじゃないかなって。
なるほど、なるほど。
はい。
わかりました。じゃあ、その渡辺さんを次回、お願いいたします。
渡辺健太さんですね。
渡辺健太さん。はい。わかりました。では、萩原さんの方からその渡辺さんに一言伝言、メッセージをお願いします。
どことか。
うん。
またカニを食べ行きましょう。食べ行きます。
カニ。
はい。福井ので。
福井で、カニ。
食べたことあるんです
か？ああ、そうです。美味しかったですか？はい、
美味しかったですよ。
ああ、いいっすね。
高級カニ店。
それはそれ。はい、わかりました。では、その渡辺さんを次回、お招きして、そのメッセージをお伝えいたします。
はい。
はい。では、萩原さん、今日はありがとうございました。
はい。
はい。引き続き、はい。物販の方ではよろしくお願いいたします。はい。はい、ありがとうございました。